ブックルネサンスを犯そう。皆さんこんばんは。ブックルネサンスを起こそうのお時間がやってまいりました。パーソナリティは私孫崎智子がお送りいたします。この番組は私自身が本との出会いで救われ前向きに生きてこれた、その本の良さをお伝えできる番組にしたいなと思っております。そして本日は伊丹市の本屋さんブックランドフレンズの昆布店長さん、本のソムリエ川田秀人さんをゲストとしてお迎えしております。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、京都スタジオからお送りいたします。進めない、
夢の種。
改めまして、こんばんは。ブックルネサンスを起こそうのお時間がやってまいりました。本日は私の番組に初のゲストをお迎えしております。なんと伊丹市から。ブックランドフレンズの昆布店長さん、本のソムリエ川田秀人さんです。本日はお越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、
はい、
自己紹介をお願いします。
はい、兵庫県伊丹市で本屋をしております川田秀人です。本名よりも普段はニックネームで呼ばれますので、そちらを覚えていただく方がいいのかなと思います。昆布店長と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。昆布店長、どうして昆布さんなんですか？
そこからですね。はい、はい、まあ、昆布だしが好きということで言っているとそういうあだ名になりました。
そうだったんですね。
はい、
あのカールのね、昆布味も好きだとかね。
そうですね
昆布のように出汁のある
待てたらいいなと、それも後付けでね、言っていますが。
そうなんですね。じゃあ今日は昆布店長の魅力を引き出せたらなと思っているのですが、はい、まずはどんなお子さんだったんでしょうか？
あ、子供の時ですか？
はい、
まあ、じっとできない子供だったので本は読めなかったですね。外でボール投げるか追いかけてね、野球少年だったので、
はい、
ずっとボールを追いかけてましたね。
はい、野球がお好きだったんですね。
野球好きだったです。
そしたら文学少年だったとか。
全然ほど遠かったですね。
違うんですね。
本読めなかったんですよ。
じゃあ、どうして本屋さんになられたんですか？
それはですね、まあ、大人になって一度就職して、
はい、
まあ、ある会社に入っていたんですけども、転職することになってね、
はい
はい、僕はあんまりちょっと人の言うこと聞けないタイプで、
はい、
大きな会社にいたんですけども、まあ、全員が同じことをやるっていうような会社ね、
はい、
まあ、当たり前なんですけど、ね、会社なんで、はい、だけどちょっと自分で考えたりアイデアを出すとか、
う
ん、工夫するっていうこともしたかったんですけど、
はい、
まあ、一切認められなかったんで、
はい、
転職を考えていた時にたまたま紹介していただいたのが本屋さんのオーナーだったんです。その時もまだ本は読んでいなかった、まだ20代前半でね、
はい、
本読んでなかったんですけども、まあ、店長候補として店を任せるっていうこの一言に惹かれて本屋に転職しました。
いきなりその文学少年でもなかったし、
だからね、商品管理をしたかったんですよね。
あ、
うん、自分で企画をするとか棚を作るとか、
はい
はい、
うん、
まあ、統計取って、
はい、
次の予測をするとか、そういうことはすごくやりたかって入ったんですよ。
それで、ご出身は、
はい、僕は奈良ですね。
奈良からその兵庫に、
奈良からその、まあ、大阪の本屋に転職をして、
はい、
そのうちの一つのお店が伊丹の お店で、まあ、1年間大阪で修行して、はい、2年目から伊丹の店長をやらせていただいた。
へえ、うん、そして伊丹にいらした
そうですね。
はい、そして本屋さんをやられて、
本屋をして、まあ、店長ですね、店長時代なんですけども、はい、まあ結構その間に本は読むようになって、うん、もう仕事って本屋以外考えられないなみたいなぐらいどっぷり使っていたんですけど、ご存知のように近くに大きなショッピングセンターができまして、はい、それで前のお店はもう閉店すると、はい、で突然オーナーにですね、うん、もうここ辞めるから、うん、君次の仕事を見つけなさいと言われて、
はい、
で、うん、まあ、さっき言ったように本屋の仕事はもうねどっぷり使っていたんで、うん、まあ、自分でやってみようということで自分で始めました、はい、それは2003年ですね。
あ、
はい、
それでちょっと前、はい、数年前20周年記念でしたよね、
はい、そうですね、はいはい、
あ、うん、それで本屋さんの店長としてやっていかれて、
はい、
今めちゃくちゃ人気ですよね、昆布さんね。
どうでしょうそれは分かりませんが
私もいろんなイベントされててね、
はい、
私もひょんなことから長い間北海道に35年いたのに、はい、ね、大阪に帰ってくることになって、はい、で連れて行ってもらった本屋さんが、
はい
はい、北川泰さんの本をね、
はい、
なんか日本一売ってる本屋さんだとかって言ってもう北川泰さんの大ファンだったので、
はい、
またそこでもびっくりして、
はい、
すごいご縁を感じたんですけど、
はい、
全国から昆布さんに選書してほしいって言ってお客さんが来るのはなんでなんですか、
はい、なんでなんでしょうねこれ僕も分かんないです実は。
え、今アマゾンで読みたい本とか、はい、ね、頼んだらすぐ来るのに
送料無料でね、
はい、
次の日ぐらいに届くんですけど、うん、わざわざ遠くから来てくださいますね。
みんな新幹線乗ったり、うん、飛行機乗ったりして、
はい、はい、
会いに来られるわけですよね。
はい、はい、うん、
なんかその人気はどう、あれよあれよと人気が上がっていって
その理由は私も分かっておりません、はい、まあ、人気があるとも思ってないですけどね。
だけど
ただ事実、うん、そうやって新幹線乗ってとか、はい、まあ、飛行機乗ってとかでもね、はい、いらっしゃるので、うん、なんかあるんだろうなって思うんですけど、ね、ただも本を読みたいだけなら、はい、さっきおっしゃったように、うん、ね、ネットで注文でもいいわけ、地元の本屋でもいいじゃないですか、
はい、
うん、
だけど会いたいですよね。
そう、それをね聞いたことがあるんです、
うん、
なんで皆さん遠くからいらっしゃると思いますと、うん、私がわからないんで聞いたら、はい、それは小室店長に会いたからでしょって言うんですけども、ね、はい、私に会いたい理由が見当たらない
また会いたいと思われるお人柄なんですよ。
いやいやいや
そこで私も去年3月のね、はい、イベントで、
はい、
世論でユンタク、はい、
うん、
世論島で昆布店長とのんびり本を読もうっていうイベントもあって、
はい、やりました。
それも、
はい、
私も一体何県にあって、
はい、
費用がいくらかかってっていうのも何も分からず、
そうですよね、
あれ行きます行きます、うん、みたいに、うん、世論まで行ったんですけど、
はい、
その時もまた全国からね、
そうですよね、来てくださってこれやっぱり私の魅力じゃなくてその世論島の魅力で来たと思うんですよね皆さん。
いやいや、世論島はどういうとこか分からなかったからね
そうか、うんうん、
でもなんか昆布店長と一緒に、うん、そういう南国で、
うん、
のんびりとユンタク、
うん、
のんびりと読書をしようって、うん、したいって思う
はい、
不安がやっぱり全国にいるってことですもんね、はい、私だけじゃない
まあね、言い出した本人からしてねそのやるよって言って誰もこれ、ね、参加者いなかったら確かに寂しいことですけど
うん、
うん、たくさんね来てくださって
ね。でその時に私もたくさんの人とお友達になることができて、
はい、
で9月の昆布さんと北川泰史さんの講演会のスタッフしませんかってお声かけをいただいたことで、
はい、
また私も横浜に行って、
はい、
昆布さんの 付き人というあの大役をね、
はい、
あの恥ずかしいことせんようにと思いながらもそばでうろうろとお付きをさせていただいたんですけど、
はい、
その時ももう本当にもう講演家じゃないですか。
いやいやいや違いますよ、それは違います、本屋のおじさんです
なのに本屋のおじさんが講演会をね、はい、作家の先生と一緒に講演会したり、
はい、
いろんな学校とかいろんなところでも頼まれて講演されるようになってますよね今、はい、でその時に、
はい、
あのこのブックルネサンスを起こそうっていう、
はい、
そのみんなで本を読む人を増やそうっていうことに、
はい、
私も何か協力できないかなと思ってたところに、
はい、
このラジオのお話が来て、
はい、
それであのブックルネサンスを起こそうっていう題名をまた北川先生から
いただき、これ以上ない番組ですねこれ以上ない
そうなんです。
そしてオープニングの時にね、はい、ブックルネサンスを起こそうってこうちょっとエコーが入ったようないい感じで、
ね、はい、なぜかそのトントントンと私も同じような流れで言ってるんですけれども、
はい、
こう北川さんの言う本は世のため人のため、はい、そして愛する人のためにも本を読もうっていう、
はい、
それが私もすごく共感できて、
はい、
でうちの娘とかも、
はい、
そうだよねって、本って自分のために読んでるっていうよりは、
はい、
まあ、何かを勉強したりするのも、
うん、
誰かの力になりたかったりとか、
はい、
自分がその知識を入れたかったりとか、
はい、
そうだよね、人のため、愛する人のために読んでるなっていうのを娘も言っていて、
はい、
その辺のところを、
はい、
そのブックルネサンスを起こそう、
はい、
を店長さんがはどのように。
あ、そうですね、まあ、もともと自分で本屋を、まあ、さっき2003年から始めたって、はい、始めたけども、うん、うまくいかずですね、やっぱり人がもう撤退したところでやってますので、はい、でもがいてるわけです私ね、
うん、
でその時にやっぱ本にたくさん支えられた、
はい、
まあなんか知識とかスキルとかじゃなくって、うん、メンタルの面でかなり支えてもらう、はい、本に、
うん、
で読書の力、本の力っていうのがここまで発揮するんだなっていうのを私が体験して、うんうん、
はい、
これは誰にも必要だなということで読書普及を始めるんですけども、うん、はい、まああまりね、
はい、
読書っていうとかえってこう、うん、引くこともありますし、うんうん、なかなかその辺の、
はい、
こうもどかしい、
はい、
でも読んでほしいっていう気持ちがあったり、うん、ね、例えば勉強しなさいっていつも言われてたら嫌じゃないですか、うんうん、それに近いものがあって、うん、でもね2015年、
はい、
北川泰さんのその書斎の鍵という本で、
はい、
初めてブックルネッサンスを起こそうという言葉を見たわけで、うん、読んだんですね、
はいはい、
これはいいなと思って、うん、もうこの言葉に集約しようと思ってね、
はい
はい、これで一気に私のこの読書普及っていうのが一、うん、人じゃなくチームでやろうとかね、
はい、
いろいろこうアイデアが浮かぶようになったきっかけなんですよ、はい、
それでいろんなことをされてますよね、
はいはいはい、
その例としていろいろと最近では黙読とかね。
あ、そうですね、はい、うん、まあ人によってその読書の関わり方はいろいろなんですけども、はい、私が本屋で普段聞いている相談ですね、うん、
はい、
共通して読む時間がないとか、うん、まあ、読んだけども行かせてない、
うん
うん、何を、
ね、
うん、何を読んだらいいか分からないって、うん、結構読む気持ちはあるけども、うん、ブレーキ何かが重荷になっているっていうのを、
はい、
まあ、ほぼ毎日のように聞くので、ここを何とかしないと、
はい、
単に読書人口を増やそうって言ったところでね、なかなかやっぱり難しいので、何が重荷になっているのか、
はい、
明確になったんで、そこにアプローチすればいいのかなということで今やってます。
木曜日のね、はい、夜9
時から週1回ね、
はい、
9時から読書を30分すると決める、
う
自分と約束するね、はい、その日その時間は本を読む時間に使う、うん、
はい、
ね、こういうきっかけを作ったり、はい、まあ、例えば読書会とかもねやったりしますけども、
ね、うん、それも私も参加させていただいてるんですけど、
はい、
なんかこういうの始めるよって言ったらもう一気にブワッともう100人超えとかね、
びっくりしましたねいやだから皆さん、
うん、
そこはすごく気になっていた、ね、ストレスになっていたんじゃないですか、
うん、
本は買うけども、はい、読めないまま積読がたまるっていうことがね、で読んでないっていうのに後ろめたさを感じる、
うん、
こういうのって負担感じるのもやっぱもったいないんで、
そうですよね、
うん、あとちょっとじゃないですか、
はい、
だって本読むとき買うときにも何かね、まあ娯楽で読むか、うん、読まれる方もいるけど、
はい、
でももっとやっぱり人生に生かす、仕事に生かす、うん、自分を変えたいとか何かがあって買われてて、
はい、
買ったところで止まってるってやっぱもったいないんで、はい、その次のステップのお手伝いができればなという感じですね、
うん、ね、
うん、
まあ受験生こそ本を読もうとかね、はい、育児で忙しいだけど1日 1%、
はい、
1日15分は読んでみようみたいな、
はい、
ね、
はい、
声かけでね、
はい、
でも本当に活字好きな人はね、
はい、
活字中毒でああもう 何か読まなきゃっていう人も
おられますね、
周りにはいるけれど、はい、だけど本当に全く本読んだことないって、
はいはい、
で本はいいよって、はい、私もそんなことばっかり言っても、
はい、
なんか固くなな人って、
はい、
どうしてもこの本いいよって言ったところで、はい、読もうとはしないから、
はい、
そこは私ももどかしいんですけど、本との出会いとかタイミングっていうのもやっぱり
やっぱその人のタイミングがありますよね、うん、
ですよね、
うん、割と傾向としては、
はい、
うちに来るお客様を見ててですね、うん、なんで本読むようになったんですかって、まあ子供の時に読む習慣がついてる方は別なんですけど、はい、大人になって読まれる方の多くの人はですね、うん、何かやっぱりちょっと人生でこ うまくいかないことがあったり、はい、まあ辛いことがあって、はい、その時に救いを求めるようにこう本をね、うん、読んだっていう人はやっぱり多いですね、うん、まあ私もそのタイプだったんですけど、う
ん、そうですね、うん、まさしく私もそのタイプだったので、
うん、
本の中の主人公とかそのストーリーが背中を押してくれるっていうかね、
はいはいはい、
本当にぐるっともう180度人生が変わったので、
はいはい、
そのことをね、
はい、
どうやったら広げられるかなって思いながらも、
はい、
だけど読書会のメンバーとかはね、
はい、
みんな自分たちが楽しく、
そうです、 まずはね、うん、それが大事ですよね、
はい、
うん、
本を読んで、
はい、
それをなんとなく周りにこう、
はい、
浸透していけばいいなっていう、うん、はい、本当にコツコツとした、はい、
そうですよね、はい、まあ、読書が何か自分の困った時の悩み解決のヒントになるから読みなさいっていうよりは、うん、読んでるのが楽しいとか、ね、うん、幸せな時間っていう、はい、そちらの雰囲気が伝わる方がいいかなと僕は思ってます、
うん、そうですよね、はい、本屋さんに来るっていうことは何か、
はい、
何か自分に合うものっていうか今必要なものを、ね、はい、っていう感じでいらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい、
まあ、最初からそういうふうにお客さんに声をかけたりとかしてた。
いや最初からではないですね。最初はポップに書いて進めてるだけだったんですけども、
うん、
はい、何年かな、3年目の時に、
はい、
もう究極の大ピンチがやってきまして、あ、はい、であもう来月で辞めないといけないなっていう、まだ3年目ですけどね、
はい、
うん、続かないなっていうピンチが来てですね、
はい、
でその時にどうしたらいいかなって、
うん、
もうねなすすべがないというか分からないんですよ、
はい、
どうしたら乗り越えられるかって、
うん、
分からないけどもせめてできることは、
はい、
悔いなく辞めたいと思ったんですね、
うん、
でそれまではお客さんが欲しがるような本、
はい、
求めてるような本をなるべく揃えようと思ってやっていたので、はい、
うん、
私の読んだおすすめとかはほとんど ね、まあ、うん、1冊ぐらい置いてるんですけど、はい、お客さんに勧めることはなかったんです。それよりもお客さんの、まあ、よくね言うニーズに応えるみたいなんで、はい、必要とされるものをなるべく仕入れるみたいな感じだったんですけど、はい、初めてそれで僕がね自分が読んで感動した本、うん、影響を受けた本を進めずしてこのまま本屋終わるって、うん、これって一番の悔いかもしれないなと思ったからね、はい、初めてポップを自分のおすすめの本にポップを書いて、はい、で並べるようになったんですよ、うん、するとね立ち止まる人が出てきたり、うん、まあ、会話が生まれてね、
はい、
まあ、ポップに書いてる以上のちょっと情報ね、私これもう夜中に泣きながら読んだんですよみたいなとか、うん、じゃあ読んでみるわって、あ今本が売れたみたいな、ね、うん、で案外こう伝えてみると、はい、皆さん関心持ってくれるんだなって、
うん、
そのことだけでもびっくりだったんですけども、はい、そうやって会話をして本を買われた方、
はい、
かなりの確率で1週間後とか2週間後にまた来られて、
はい、
この前勧めてくださった本すごい良かったですとかね、コメント感想をね、はい、おっしゃってくれた、
はい、
でこれも初めてなんです。
うん、
僕店長時代の頃からそして自分でやり始めて3年、10年ぐらい以上は経っていて、本の感想を聞くっていうのが初めてだった。珍しい本がね、
はい、
要するに売ってない本がうちで売っていて、うん、いやこんな本あるんやなって喜んで買って帰られるところまでは何度も見てたんですけども、はいはい、その買った本に関して戻ってきて、うん、感想あれちょっと待ってよ、これが一番の本屋の魅力じゃないかなって、醍醐味じゃないかなって、うん、もう来月やめないといけないかもしれないという時に気づくんですよ、
は
い、
うん、
でなその感想が聞けるっていうだけでも嬉しかったんですけど、はい、皆さん本の感想と言いつつ自分の人生も一緒に語られるんで、うん、こんなに、ね、本屋っていうのは本を売ってるだけじゃなくって、うん、皆さんの人生と深く関わっているんだっていうことをその時に感じて、
はい、
うん、でもまあね続きできるかどうか分からない状態なんですよ。
うん、
うん、まあ、奇跡的に乗り越えることができて、はい、でその時に掴んだものがもう、
はい、
人の人生に寄り添うっていうことだったんですね、本を使って、はい、うん、でもそれを別にねうちはそういう本屋さんだとか別にアピールするわけじゃなくって、はい、そうやってうち私と会話をしてとか、はい、ポップを見てね本を買っていった人がリピートするでしょ、
はい、
戻ってきた人はね感想をね言った以外に、
うん、
この前の本あと5冊ちょうだいとか10冊ちょうだいっていうことをおっしゃって、うんうんうん、人にプレゼントをされてたね、
はい、
それも初めてですね、
はい、
でそのプレゼントされた人が、うん、まあ本をただねいきなり読めって言ってもらったんじゃなくって、うん、痛みの本屋さんにこんな本屋さんがあってそこで紹介してもらった本屋とかね、はい、あそこに行ったらおすすめの本を教えてくれるよとか、うん、本を選んでくれるよみたいなんで、はい、いう口コミが生まれてた、うん、僕は知らなかったんですけど、うんうん、はい、突然知らない人がやってきて、うん、お店に来てね、
はい、
店長さんおられますかって言うからなんかの営業かなと思ってちょっと構えるんですけど、うん、
はい、
そうじゃなくって、うん、ちょっと会社の上司から勧められて今日来ましたと、
はい、
私に何か本を選んでほしいみたいなね、
うん、
いうことが現象が起こり始めた、
うんうん、
それがきっかけです。
そうなんですね、
別にね、そうか、何を読んだらいいか分からない人っていっぱいいると思うから、うん、俺はソムリエという立場でやったらいいんだとかってひらめいてやったんじゃなくて、うん、はい、そうやって自然に発生したんですよね、
うん、でね、来た人はそうやって人生相談とかね、
人生相談
はいろんなことをいろんなことを
人生相談を、ね、
話していくみたいなね、
受けるとは何にも言ってないんですけど私はただね、
うん、
何を読んだらいいか分からないっていう場合があるんでお手伝いしますみたいな感じなんですけど、はい、まあ、例えばそうやって来られて、うん、初対面なんで、はい、どちらから来られたんですか、うん、とかどなたの紹介なんですかみたいな次に、
はい、
普段どんな本読んでいますかとかね、
はい、
今日はどんな本を希望されますかっていう、うん、ちょっと聞いていくと、
はい、
大体ねちょっと今仕事が大変でとか、うん、ちょっと家族でいろいろね揉め事があってとか、うん、まあ、そういうことが結構出てきやすいんですね、
はい、
それがまあなんか悩み相談というか、うん、私はアドバイスできないんで、
はい、
聞くだけなんですけど、
うん、
そのお話を聞いて、じゃあこんな本がいいんじゃないですかっていうことで出してるだけで、 悩み相談ではないと思ってるんですけど皆さんそう思ってこられます、はい、
あの話したくなるんですよね、はい、みんなあの人は聞いてほしいんですよね、はい、自分のことを、はい、でまあよう頑張ってるよなっていうことも認めてほしかったり、はい
そうですね、
自分を共感してくれる相手を、うんはい、あの常に探してる、
はい、
でそこで昆布さんに出会ったら、はい、あこんなになんか穏やかで外見もあのなんであの本当エベスさんっていうか福の神っていうかねいやいやラジオなのでご存知のない方はあれなんですけど、はい、で何を言ってもこう押し付けがましくとか、はい、説教やったりとか、はい、もう威圧的なこともなくなんかねこの本当に素朴な魅力とうん、まあ、もちろんイケメンなんですよ。
いやいやいやこれはだいぶちょっと
めちゃめちゃイケメンでそこもあの重要ポイントでもあるんですけどなんかその優しさに包まれるこの包容力その魅力にみんな取りつかれるんだなっていうのは私はあの思ったんですこの間
この間
芝居太郎の坂本龍馬のなんかそれに、はいはい、あこれ昆布さんのことやなっていう素朴でユーモアがあって
ユーモアがあるかな
あ、うん
はい、
こそこにやっぱみんなは惹かれるんやなっていうのがね
なるほど、う
ん、それがあのご自分ではわからない魅力やと思うんですけど、はい、そして全国に不安がね、はい、増えていって、はい、あのいろんな活動をね、
はい、
でこれからあの先未来はどのようにっていう夢は
夢ですか、はい、夢っていうのはいっぱいあるんですやりたいことっていっぱいあるんですけども、うんはい、でもまあ今日は本屋の話なんで、はい、一つ言うんであればまあ、そのブックルネサンスの先ですよね、
はい、
未来、
うんうん、
どうなってたいかっていうのを言うんであれば、はい、本当は僕は本屋を増やしたいと思ってたんですよ、
は
い、でもね、
うん、
やっぱり現状店を持つとか、
うん、
在庫を持つとか、はい、家賃を払うって結構やっぱり大変なので、はい、個人で本を紹介できる、うん、別に在庫とか持たなくてね、はい私が今やってるようなことをできる人を増やしたいなっていうのが、うん、これがブックレネサンスの夢としてあります、
はい
はい、っていうのはですね、うん、本を読んでいてある程度自分の中でストックがあるっていうかな、
うん、
そしてこの本はあこんな人読んだらいいだろうなっていうイメージができると、うんはい、本当に人の役に立てるんですよ、うん、はい
ねね、私この間あの一番最近選書していただいたのが、
はい、
カモメのジョナさんなんですよ、
はいはい、
私に、
はい、
であれを読んだ時に、
はい、
あなんかもう自分のこの生き方を肯定された、
はい、そうですよねそれは狙いに行きました
本当に、はい、あこんなに自由に羽ばたいて、
はい、
飛んでって、
はい、
人と同じようじゃなくって、はい、いいんやっていうのが、ねはい、
でも今ね、うん、ラジオなんで簡単にそうやっておっしゃったけど、
はい、
やっぱり飛び出した時の葛藤とか孤独とかもあったと思うんですけども、うんはい、そこにすごく勇気を与えてくれる本だったと思うんですよね、うん
はい
はい、
もう本当にこれでいいやっていうのがね、うん、本当にあの、
はい、
本のソムリエとしての昆布店長さんの魅力がね、うん、いっぱいの本屋さんなので、
はい、
ぜひあの皆さん痛みのブックランドフレンズさんにぜひぜひ行ってみてください、
はい、
ぜひ会ってお話を聞いてほしいと思います、
はい、お待ちしております、はい、
夢の種という間にお別れの時間がやってまいりました。今日は伊丹市本のソムリエ川田店長さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
二人歩いた道近すぎない二人の距離もてあました僕と愛しさ